ボードゲームカフェ採用プレゼンツ、マギオゲーム会アウタートーク。はい、どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしている目標ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー宮野佳代と、
あなたの心の一気に足りないテチロンがお送りいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ採用からお届けしております。はい、ということでお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、特に何も思いつきませんでした
長いなと思って
どこまで行こうかな、はい。
7月12日木曜ゲーム会第104回ですね。
はい、
はい、今回12名だったんですけど、お一人キャンセルいただきまして11名ということになりました。
はい、
遊んだゲームがマラケシュ、ゲシェンク、チクッドの森、お化け屋敷の宝石ハンター、ベガス、クランズ・オブ・カレドニア、ワードラミンパイ、
はい、
ベストアクト、8と28ということです。
はい、
まあリクエストがクランズ・オブ・カレドニアかな、まあ、そんなとこですよね。チクッドの森はお客様の持ち込みでやってみたいということで、
う
ん、
そうですね、
はいはい、じゃあ早速って感じで、
うんうん、
まあ、結局そのテーブルがチクッドの森をやった後クランズ・オブ・カレドニアでもう終わりという
そうですね
まあね、どうしても時間のかかるゲームでしたからね、
うんうんうん、
はい、まあ、あのゲームでも不思議と2時間で綺麗に終わるのが面白いな。
そうです
ね、あんまり長引かないですね、
うんうん、
でも逆に短くもならない。
まあラウンドが5回で終わりですからね。
そうですね、大体なんか誰とやってるのを見ても2時間ぐらいで終わるっていう、うん、1人当たり30分っていうのが綺麗に交渉時間通りっていうのがね、
最後の特定決済だけがちょっとややこしいですけどね。
そうですね、まああれがでも特徴でもあるというか、
うんうん、
私割と好きですねあれは、
うん、
はい。あとはまあゲームあまり慣れてない方もいらっしゃってたので、うん、まあ、マラケシュとかゲシェンクとか割と定番の頃ですね、
はいはい
はい、あ、ベガスもリクエストでしたね。久しぶりにやりたいということで、ね、
はいはいはいはい、
割と何でしょう、公民館とかのゲーム会だともうベガスとかでも土定番すぎて逆にもう回らないんじゃないですかね。
うん、
モム会とかで回ってるとこってありますか。
ベガスね、
ベガスとかのブラフとか往年の、まあ、いわゆる名作というか定番の
そうっすね、まあまあ中には回ってるものはあるとは思いますけど、確かにまああまり何でしょう、まあ、ゲーム界のカラーにもよると思いますけど、僕がやってるモブゲーム界なんかは、まあ、最近出たゲームを中心に回ることが多いので、
うん、大体そうですよね、
うん、
ゲーマーさんが多い印象があるんで、どこのゲーム界でもやっぱり
そうですね、
初心者向けって銘打ってなければ、
うん、
まあ、大概は新しいゲームがやりたいから遊び相手欲しくて集まるんで、
う
ん、
そうです
ね、比較的ですけどね、
うん、
まあ、ゲームマーケットの新作だったり、
うん、
まあ、最近出たゲームだったりを、まあ、持ち込まれるのが多いでしょうから、
うんうんうん、
まあ、そういう意味ではゲームカフェとかはド定番遊べるっていうのはありなのかっていう気も、ね、
そうですね、まあ、あと具体的に言えば僕なんかはブラフとか、まあ、ベガスは持ってますけど、持ってないゲームとかもあったりはするんで、定番どこではありますが、
うん、そんなとこかな。あとは、あ、久しぶりに8と28回しましたね、
うんうん、
最後に、まあ、割とゲーム慣れてない方でも分かりやすいルールで、
うん、
トランプの21ブラックジャックとか知ってると、
はいはいはい、
まあ、漢字は似てるんで、
そうですね、
あんな感じっていう風なんで覚えやすいって思うんですけどね、
まあ、数字が超えないようにカード引き続けてっていう感じの
考え、ね、8まででまあ誰か1人勝者を決めて、
うん、
また28で誰か1人勝者を決めてで、
うん、
まあ、持ってるカードが8を超えてしまったら今度は28を目指して
頑張るみたいな、ね、8を超えても28を目指せるっていうところがまたちょっと面白いかもですね。
そうですね、で逆にカード引きすぎて、ああ、いつでも8超えてるっぽいなってなったら自分は6とか7でも勝ち目がある、
うんうんうん、
相手もそこでずっととどまっておけば勝てたりとかして、
そうですね、
ちょっと面白いゲームですね、
うんうん、
はい、そんなとこかな。お化け屋敷の宝石ハンターは2013年だったかなんだかな、
はあはあ、
KDS ですね、
はいはいはい、
キンダーレスヤーレスの、まあ、ゲーム賞を取ったゲームで、
うん、
割と、まあ、キッズ向けとは言いつつ協力ゲームでお化け屋敷に忍び込んで宝石を8つ持ち帰って全員が脱出したら勝ちっていうゲームなんですけど、結構まあドキドキする様子もあって、まあ、評判は聞いてたんで、まあ、ようやくたまたま見つけてたまたま勝ったんですけど、まあいいかなっていう。
あ、最近買ったんですか？
そうですね、つい先日買いました。
あ、そうなんですね。
お、はい、ボドラボさんで見つけて、あ、出たで、出てたんやと思って、まあ、なかなか簡単ですけど協力ゲームの醍醐味も味わえる系ですね。で、上級ルール入れると多分かなりの難しさになるんで、面白いんじゃないかなと、はい、割と好評でしたね。夕方にも1回出してゲーム会でも出してみて、また多分ちょこちょこしばらく回すと思います。
はいはいはい。お化け屋敷の宝石、宝石ハンター。
はい。
なるほどね。
まあ、ゲーム会の話はこんなとこですかね。
はい、
そうですね。いつになく真面目にゲーム会の話しましたけど。
いや、僕たちはいつでも真面目ですよ。
ああ。
はい。ということでですね、コメントいくつかいただいております。爽やかれたしゃくさん、初見がライダーズ・オブ・ザ・ノース・シー。はい、ノースシー、はい、猫ゲー収集家見習いサバイカゲトルさんが、初見だ、空逃げろ
空逃げろ
空逃げろ、
フリーマーケットで発売されるそうですね。
そうですね、ゲームノアの株券さんのサークルさん、
新作ですね。
そうですね、
なんか1500円っていうまたえらい安い値段つけてありましたけど、
あ、はいはい、
もうちょっと取っていいんじゃないかと思ったんですけどね。
まあダイスとボードの
やつなんですね。
はいはい。じゃあメトロさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。で、お茶の差し入れです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、甘い
甘い。猫芸収集家見習いかサバイカグトロさんがなんか負けたって言ってます。
はい。
サバイカレドンシャクさんが、あ、テチロンさんさんがセリフを用意していた。
いや、いつもしてますよ。用意してるんですけど、宮野さんの不意打ちでいつも忘れるんです。あ、どうしようってなるだけです。
うん、だそうです。で、猫へ収集が見ならサベトラカゲトラさんが、拍手わーわーわー、
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、サベカレドンシャクさんが申し訳ないって言われてます。
やりとりは、
そうですね。秋竹さんからキャス君です。
ありがとうございます。
毎回キャス君なんか地味に違うキャス君が
ね、
ちょいちょい
芸が細かいですね。
うん、イカさんリアルタイム、
あ、ありがとうございます。
リアタイ視聴ありがとうございます。メトロさんもリアタイ
ありがとうございます。
ありがとうございます。コマの時コマさんからはこんばんは。
あ、月曜は申し訳なかったです。
はい、こんばんは。あ、そうだったんですか。
臨時休業してたんですけど、なんか夜にたまたま立ち寄っていただいたみたいな、
うん、あ、そうなんですね。
空いてないって言われて、
あららら、
申し訳ないっていう感じ
で、今すぐ出てこいって。
いや、中にいたわけじゃないんで、ね、暗い店内の中なんかしてたわけではなかったんで。
なるほど。
いてればまあドアぐらい開けてね、
ああ
、コマさんじゃないですかとあったと思うんですけど、はい、ちょっといてなかったんで、
まあ家の方に電話がかかってきて、
マジで家の電話までバレてる。
今店の前いるんだけど。
恐ろしいな。
開けろよ。
そんな、そんなんでしたね。
はい、
おお、なん
か、まあ、開けろって言われて。もしかしたらコマさんが来てるかもしれない。
あー、やばい。普通に入ってきたいね。
それそうですね。
はい、まあ、はい、コメントもありまして、ゲーム会はそんな感じでしたね。
そうですね。ただマラケシュやっててちょっと思ったのが、やっぱそのに人によってそのなんていうかゲームの理解度とかがまああるわけで、なんかマラケシュやってと思ったのは結構バランス、レベルが違うイメージがあって、なんか今日お二人で来られてた、まあ、男性と女性の、まあ、カップルさんですかね、
はい、ご夫婦
です。あ、ご夫婦さんですかね、はい、はい、ちょっとやっぱ奥さんがあまり慣れてない様子でして、で逆に旦那さんの方は結構慣れてる感じで、
うん、そうですね、
なんかもう奥さんの方がだからマラケシュとかあれ絨毯を置いてサイコロ振ってって感じなんですけど、
はい、
か絨毯をどこに置けばいいのかとか、あるいはあのこうどっちに進んだらいいのかとかを結構迷うというか、なんかもう分かんないみたいな感じになってきて、
分からない。
で逆にその旦那さんの方は明確にこうだからこうみたいなんでやってるから、なんかそれが多分逆に分からない、なんでそういう考えになるのかみたいなのが ょっと分かりにくい感じになっちゃってるのかなみたいなんで、
ルール自体は理解されてたんです
か、ね、ルール自体は理解されてましたけど
勝ち方が分からない。
まあそうですね、例えばまあ、なんかこうすごい伸びてそうな人のとこに絨毯を置いて邪魔したりとか、はい、
うん、
まあ、そういうのってやっぱちょっとゲーマー的な思考なので、
まあまあ、
うん、なんかなかなかその点はちょっと理解するのが難しいのかなと思いながら、まあいろいろとちょっと勉強になるというとあれなんですけれども、まあいろいろ見ながら、ああ、そう、やっぱそこが分かんなかったりすることもあるよなと思いながら、ちょっと、まあ、初心をいろいろと思い出しておりました。
あ、結構ゲーム会にいらっしゃる、まあ、ゲーム会だけじゃないですけど、お店にいらっしゃる方、いろんなレベル、うん、まあ、理解度の違いが、
はい、
やっぱ普段の生活からそこに馴染みのない言葉やったりとか、
うん、
習慣だったり、動かし方にしても考え方にしても、
そうなんですよね、
ないものが入ってくるとやっぱり戸惑う方も多いですね、
うんうん、逆にそのマラケシュとかって、なんか考えようと思ったら考えれるゲームとかになってくると、逆にあのみんなが同じレベルでやってると気にならないんですけど、なんか一人がこうすごい考えて動かしたりすると、なんかこう自分もそうしないといけないのではみたいな気持ちになったりとかってあったりもするんだよなみたいなのは思いましたね。別に誰が悪いとかいう話ではなく、あ、なんかそういうことも起こるんだなっていう感じ。別にあのなんか良くない場になってたとかじゃなくて、ただまあちょっとだけその奥さんがちょっとついていけてないとまで言わないんですけど、まあ、ちょっと、まあ、だいぶあのあれなんですよ、お金めっちゃなくなってたりとかしてたんで、結構、
はい、
あのまあ、あのこっち行くあっち行くで、まあ、こっち行くっていうので行って結構外れを引いたりとかちょっとしてあったんで、
あれね、まあその件とはまあ違うんですけど、
はい、
不思議なことになんかその、まあ、ゲームを説明して遊んでもらったりした時に、うん、あの特に考えなしにやってる人と、
うん、
まあ、そのすごい苦手な感じでやってはる人がやってると、
うん、
ダイスゲームとかでも不思議なことに苦手な感じでやってる人の目がね、びっくりするぐらい目は悪いんですよ。
あ、はいはいはい、
でもう勝てんやろっていうぐらい目が悪くなってで、まあ、つまらないっていう話が出たりする、まあ、そらそうやろうなと目見てても思うんですけど、まあ、多分これ今回多分ダイスね相当悪かったんでしょうがないですよっていう話をしても、まあ、いや、これは難しいですわみたいな話をして、まあ、つまらないような印象を抱かれてしまって、まあ、申し訳ないこともあるんですけど、あのダイスめのね神様はちょっといつも見てて思うんですけど、もうちょっと勝たせてあげてと気がするんですよね。
ああ、それはダイスの神様もね、その自分のこと好いてくれるやつにもちょっと優遇したくなる。
なかなかね、あれはねいつも見てて不思議ですね。逆にだから、そのさっき言った理解度の違い、スピード、覚え方のスピードの差がある人と、
うん、
まあ、ご夫婦だったりとかで2人とかでいらっしゃるお客さんでも、はいはい、ゲームの説明した時に、
うん、
やっぱりあのアブストラクトに近いゲームを出してしまうと、
うん、
情報公開型のよく考えれば解が導き出せそうなゲームを出してしまうと、
そうですね、
ものすごく差がついちゃうので、
うん、
できるだけダイスゲームとかでこう緩和しようと試みるんですけど、
うん、
なぜかダイス目がその時もこうよく分かる人の方がすごい目が冴えてしまって、
うん、
でうまくい考えがまだうまくまとまらない人の方にはなぜか悪い目ばっかりが偏ってしまうっていう、
うん、
見てて歯がゆいんですよね。どうしたらいいねんってなる時があって、
まあ、難しいとこですね。
あれは難しいですね。
なんでしょうね、気持ちで負けてしまってる時点でダメみたいな話なんですかね。
あればっかりはね、別にゲームが悪いわけでもないし、その人が悪いわけでもないし、
そうですね、
かといってそのちゃんと考えてる側がじゃあ手を抜けっていう話でもないんで、うん、
まあね、
意味が来ちゃっててね、明らかに下手打つわけにもいかんし、
うん、
それはまあこんだけ目が良かったらこうするよねってなっちゃったら、
うん、
まあ、勝っちゃうよねってなるんでね、あれは見てて歯がゆい。
難しいですよね。
まあ、あのわざと負けろとまでいかないですけど、ちょうどいい感じの勝負をしてくれると、
うん、
お互い楽しめていいんですけど、それでまあ、ね、結局は勝つっていう、
ゲーム側がねそこまで担保してくれるのがまあありがたいんですけど、
ですけどその後アブストラクトとかになってくるんで、
うん、難しいんでね、でね、ゲーム側がそのそこまでの楽しみを保証してくれる、ゲームの理解度が、まあ、バラバラの状態でもあの等しく楽しめるようなゲームっていうのは、まあ、なかなかないですからね。
そこまでいくと今度はもう大喜利じゃないですけどパーティーゲームの方に、
うん、そうですね、
なってきますね、
なるから、まあ、なかなか難しいんですけどね。
はい、まあ、そんなところです、はい、 メントが少し出てますね。
はい、メトロさん、ゲーム感は負けてリプレイして養いましたけど、それも難しいですかね、途中送信してしまった。はい、
読んじゃった。そうですね、負けてリプレイはね、ゲーム好きにはこういうもっかいとか、負けず嫌いだったらもっかいとかあるんですけど、そうですね、まあ、今日の奥さんみたいな感じの人だと、あまり もともと多分全くゲームされてないところ連れてこられた感じがすごいしてるんで、
うん、
あ、やっぱりあまり乗り気じゃない
テンションでしたね。なんか楽しんでいただけたかな、どうかなっていうのが、まあ、僕の方もちょっと難しかった。だからお二人がね、隣り合って座ってるのもちょっときついんですよね、うんうんうん、あの分かってる旦那さんの次にやらされてるんで、
あ、時計回りでね、
そう、はい、うーんと思いながら一応できる限りその状況の説明とかはしてたんですけど、あの誘導するわけでもなく、まあ、今こういう状況なんでこっちに行ったらこうなって、こっちに行ったらこうなる感じですねみたいなの言って、じゃあよかったらどっち行きますみたいなんで言いながらはやってたんですけど、まあまあでもみんながね、その他の人が結構なんか分かってやってる中でっていうのは難しかったのかな。難しいですね。
いや難しいですね、うん、じゃあ何のゲームをやればいいのかって言っても、
ただ確かにでもマラケシュって実は考えてみたらいろいろできる系のゲームなんですよ。だからそれもあったのかなと思ったんですけどね、そのやっぱ考える人の考える余地があるおかげで、そのゲームのバランスがなんかすごいちょっとハードルが高いじゃないですけど、なんか他のなんかその女性2人が一緒にやってましたけど、はい、その女性2人も結構理解してはったんで、そのどうしたらいいみたいなのが、だお一人だけ逆にその、まあ、あんまり経験がない方で入られてたから、これは難しいなと思いながら、
まあ、あれはそうですね、ゲーム自体に経験がない感じ
です、ね、そうですね、
まあ、言ってしまえばマラケシュにしてもそのそこまで年齢層適用なんか高くないはずなんで、8歳とかのレベルなんで決して理解できないはずじゃない。
いやでもね、マラケシュはね、なんかね、攻撃型なんですよね、ゲームとして、あの、まあ、他人に絨毯を踏ませるみたいな感じというか、
まあまあ、ま
だそうで、他人の絨毯の上にかぶせちゃうとか、
はい、
結構ね、なんかこう 攻撃、ね、そう攻撃されてる感とかも出ちゃって、でなんかなぜか、まあ、そのさっきのテジョンさんのなぜかダイス目が悪いとかと一緒かもしれないんですけど、その方、その慣れてない方の絨毯ばかり消されていくんですよ
あれもね、狙ってるわけじゃない
んですけど、ね、そうでもまあつなげたかったらそうなるかみたいな感じでどんどん消えていって、最終的に残ってたのなんか 4マス分ぐらいしか残ってなかったんで、ひでえな
これ、難しい、
ね、うん、これはこんなボコボコにされたら嫌だろうなと思うしね、なんか難しいんですけどね。はい、あ、なんかコメントいただいてますね。イカさん、心の折れ方に個人差がありますからね、マラケシュは難易度高いと思います。そうなんですよね、なんか僕もそれ見てて思ったんですよね、マラケシュって意外とあの全く慣れてない人と、慣れてる人でやってしまうと難易度の高さが露呈する。
うん、
慣れてる人はだから当然のように絨毯を上に置くんですよ、
はい、
それが当たり前のことを置いてい
く、慣れてない、いやでもね、今まで出してきた中でもやっぱゲームしたことない人でもささっとできた人はいたんで、
うんうん、いや多分
世代的なものだと思いますね、僕は多分、
はあ、世代
割とだからゲーム世代、あのテレビゲームとかも慣れしちゃんでる、うん、20代とかだと割とそんなところはマラケシュでその難しかったっていう印象を見たの、あまり見たことないですね。
とね、ルールが難しいというからそのゲーム性を理解するという感じなん
です
ね、うん、
まあ、例えばスプラトゥーンとかあるじゃないですか、
おお、うん、
ああいう感じの、まあ、戦うゲームとかもう慣れてるんで、そういうの見慣れてるというか、まあ、スマホのゲームでも何でもそうですけど、で今日来られてた方多分全くゲームというものをそもそもしてなさそうな、
テレビゲームとかにも馴染みがなかったんじゃないですかね、
なさそうな感じです、うん、多分トランプすらしてないかもしれないですね、下手したら、
うん、
全くしてなさそうな感じの方だったんで、そうなるとちょっと本当にもうマラケシュどころか多分何を出しても、
うん、
まあ、ゲシンクも出した時もあまりその反応はそんなになかった、
うん、
まあもともと感情を表に出してないっていうのもあるかもしれないですけど、お化け屋敷もね、 まあ、楽しんではいたんですけど、見た目に分かるほどテンションが上がってるわけではなかったんで、やっぱりなんか旦那と付き合ってきてるやってるような感じのイメージの方が強かったですね。
そうですね。
そこがまあちょっと心苦しいところではありましたけどね。だからまあどんなゲームを出せばじゃあ楽しんでもらえたかと言われると、なかなかどれもちょっと喜んでもらえるには至らないじゃないかという。
まあボードゲーム遊びに来たというよりかは、まあ旦那に誘われてちょっと来てみたみたいな、そんな感じだった
感じがしますね。
でさらに言えばその上で、まあ、ボードゲームが刺さった刺さらなかったにおけておいては、まあ、あまり刺さらなかったのかもしれないという感じでもあったかもしれないですね。
一応いくつかのタイプ出してみたんですけどね、
逆に言うとなんか慣れてない人たち、あでもそうですね、まあ、慣れてない人の中でもテレビゲームに慣れてる慣れてないとかがまあ確かにある。
そうですね。一応女性2人別で向かい合わせに座ってた方の、はいはいはい、もう1人の方はあんまりゲーム知らない人なんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、ゲーム会に1回来たぐらいかな。
そうですね。
お一人はお客さんとして1回来たぐらいで、
ちょくちょく見られてましたけど、もう1人の方が僕は私はあまり見たことがない方
です、ね、あんまりもうほとんど前やったゲームすら何やったか覚えてないって言ってたので、まあ、それぐらいの方やったんで、言ってみれば初心者っていう意味ではほぼ同じぐらいの、ただまあ、男性の方の奥さんの方は もともとそのゲームする気で来てる感じではなかったんで、まあ、その辺の何でしょう、乗り気の違いかなという気はしますね。
そうですね。自主性を持って来られてる方はさすがに
楽しむゲームするぞっていう気で来てる方と、まあ、とりあえず来たっていうパターンですと、やっぱりその向かう、まあ、聞いてる話説明にしたってね、授業聞く気で来てるのと、
そうです、
受けたくない授業聞いてるのとでは全然その覚える気も違いますから、そこは難しいところですね。
まあ、ゲームを受動的に捉えるか自分から主導的に動くのかっていうのもありますから、
今回多分見てる感じそこもあったかなと思います。
じゃ
あそういう方でも楽しめるゲームって何だろうと思ったりもするんですけど、
難しいですね。
なかなかなんでしょうね。
ブラフはやったんでしたっけ？
やらなかった。いや、ブラフ難しすぎたかなって、やっぱそのブラフ要素が
ちょっと、まあ、出さなかったんですけど、そのスカルとかなんだろう、なんか
騙し合いはなおさら難しいと思いますね。そう、張ったりとか、その
いや、
度胸試しっていうのは、
度胸試しでいいかなと思ったんですけど ね、なんか、なんだろうな、ゲーム性が分かりやすい方がいいと思ったんですよ。なんか絨毯踏んだらお金が取られて、そのお金を貯めていくっていうゲームって意外となんか、分かりにくいのかなって見てて思っただけなんですけど、まあ、その人に対してはなんかもっとだからギャンブル系っていうか、なんかもうちょっと分かりやすい楽しみの方なのかなって。だからギャンブル度胸試しとか、いやまあ答えは全然ないんですけど、
ですけど
ね、で結局まあ出せなかったから、なんかもうスカルとかなんかなとか、まあ、見ながら僕がいろいろ考えてた中の候補はそことか、それこそまあ、ギャンブルはちょっと難しいかな。まあでもまあ難しいですよね。でもそういう人に、
ね、心理戦は特にでもやっぱ難しくないですか ね。
あれでもスカルを心理戦と捉えるか、もうそれこそその他のカードを全てランダムだと思い込んで、度胸ダメ、ただの度胸ダメと捉えるかっていうのもまあ人によって変わると思うので、
考え込みそうな気が
する、ね、ゲーマーだと考え込むんですけど、多分ゲーマーじゃなかったら考え込まないかなとかもあるんで、本当ね、受け取り方次第でゲームの形って変わっていくから、まあ、その点をいろいろと考えるのも、まあ、興味深い題材ではあるんですが、難しいですね。だからそういう方にはこれみたいなのはなかなか答えとして出せないし、逆に言うとこういう人にはこういうの出しときゃいいんだよっつって毎回そればっか出してても多分絶対出
たくない
ので
、全然人によって違いますね。
そう、本当に人によって変わりますからね。
はい、
でも究極、本当の究極のことを言うと、合わない人は合わないので多分どんなゲームを出しても多分僕たちが感じているような楽しさを楽しめない人もまあ、中にはいる可能性もある、まあね、今回来られてた方がそうだとは分からないですけど、はい、でもそういうこともありえるから、
まあ、あとまあその夫婦を見てて、最近ツイッターで話題なのヤフーの知恵袋の
そこ行くんですか、
あれをと思い出しましたけどね、こんな感じなのかなみたいな感じをちょっと思い出したんですけど
そうかな、なんかその初期段階って考えたら分かりやすいかもしれませんけど、ちょ
っと脳裏をよぎったりはしましたけどね。
そうですね。いや本当ね、まあ私の家族とかもそうなんですけど、ゲームに興味ない人全 全く興味がないですからね。
そうなんですよね、はい、あの楽しむ楽しまない以前に、
そうそうそうそう、もうあの
興味がないのに来たっていうあれがやっぱり先に立つんで、
そう結構ね、やっぱね、なんか大人はゲームするものじゃないとかいう考え方っていうの
も、まあ、そういう方もいらっしゃる、
ね、そういたりして、ええ、まあその一例ですけど、
子供の遊び、
そうそうそう、子供がするもの、
ゲームファミコンはもう子供が遊ぶもんやから、うん、そうそうそう、漫画は子供が読むもんだから、
そうそうそうそうそうそう、
僕らの世代なんか特にそうなんですけど、
うん、で、はい、大人になるとね、あのギャンブルだと思う人が多くなってくるんですよ、ね、
は
あ
は
あ、ちょっとだから僕 の, その兄とかはそういうタイプの人だったり、まあ、姉なんかも完全に子供がやるものってイメージで見てたりとか、はい、だから僕兄と姉がいるんですけど、基本的に僕のボードゲームの活動に関してはあまりあのなんか馴染みがほとんどないんで、まあ、馴染みがないからこそ別に僕特に何か言ったりもしてないんですけど、はい、僕の家族は基本的に僕の活動には全くあのなんか
興味を示さない、
興味を示さないとまでは言わないんですけど、まあ、あまり理解してない感じ、
本当人それぞれです
か、ね、そう本当に人それぞれなんでね、難しいところではあるんですけど、できる限り僕らもなんかいろんな人に楽しんでもらいたい気持ちはあるんですけど、なんかこういやもう真剣に僕たちがこの楽しさを伝えれば絶対に伝わるはずだから、もうそれこそお前たちを染めてやるみたいな、
いや、ね、たまにいらっしゃいますけど、ね、
そうたまに言ってあるけど、それは無理だと思うんで、
ね、僕もね万能ではないです
、ね、うん、万能じゃない、本当に興味ない人興味ないし、
うちもだからお店にそのボードゲームを楽しむつもりで見つけてきてくれましたっていう方を楽しませる、
うんうん、
まあ自信とまでは言わないですけど、
うん、
あのおもてなしするだけの気概はありますけど、
そうですね、
さすがにそうじゃない人まで絶対笑顔にして返すっていうのはちょっと難しいですね、
まあ可能な限り全勝しますけどね、っていう感じではありますよね、
なかなか、そう今回ちょっとそんな感じで痛感しました、
そうですね、やっぱ難しいもんだなとは思いましたね、
まあ、別に明らかにつまらなそうな感じではなかった、
ね、そうですね、そんなにもう本当に
普通にあの、うん、楽しめましたみたいな感じで、まあおせとりあえず社交辞令を述べて帰るという
まあ、ね、感じでしたけど、帰っていただいた感じはだいぶありましたけどね、難しいですね、まあ、
言ってる間に赤字で、
赤字でいろいろコメントもいただいているので、ちょっとコメントを、
秋竹さんは4マスはなかなかですねってことは、あのマラケさんの話ですね、
そうですね、
はい、なかなかですね、
で、カヤさんが人の邪魔をするということを嫌がる人もいます、うん、そうなんですよ、結構ねこれは地味に多いんで難しいところなんですよね、でメトロさんが、時計の上に幽霊乗せていくやつとか、あ
そうですね、ただねその奥さん、うん、まあ、多分苦手だと思います、
あ
動きが多分そんなに素早くはないと思うんで、
いやまあでもね、なんかあれなんですよね、なんか苦手なものがダメかどうかが分かんなかったりするんですよ、なんか苦手なりに楽しめるみたいな、だからなんかと違った味で良かったかもしれないですね、
かもしれない、
出してみるのも良かったか
も、ありがと
う、うん、
ありがとう、ちょっと限られた時間やったんで、
そうですね、なかなかあの本当に限られた時間で僕らもいろいろ考えて出してはいるんですけど、はい、なかなかベストアンサーにかどうか分かんないんでね、はい、で酒屋男爵さんが、今頃書き込んでいるかもしれないですよ、
何ですかね、
知恵袋に、はい、秋武さん、ボードゲームフリーマーケット北摂ゲーム会の集いで曲がりして中古出します、よろしく、ということ で、ね、秋武さんが北摂ゲーム会の集いというところで秋武さんが中古ゲームを出されるそうです、
あもう赤字ですからね、
そうですね、僕も一応言っておきましょうか、ボードゲームフリーマーケット神戸のやつですね、三宮のやつ、ノンノンファクトリーさんというところ、まあ、あの一応クロンさんという方が自分の多分オリジナルゲームを出されるのかな、で多分中古ゲームも置かれると思うんですけども、でそこで僕ちょっと曲がりして僕も中古ゲーム出します、
そうですね、はい、ボードゲームフリーマーケットは7月14日の土曜日、
はい、
はい、ポートライナーの貿易センターから徒歩10分で入場無料、13時から17時までキートというところでやってるそうなんで、
はいですね、
ぜひ行ってあげてみて
ください、13時からなんでね、意外とあのお昼から、普通にお昼からなんか朝からじゃないんで、
ね、なんか事前に並ぶとなんかぶち壊されるらしいですね、
あうん、らしいし、なんかすげえ並ぶとこが上何にもないみたいな話しましたね、
まあ、健康管理にも気をつけて
やべえとこらしいので、
はい、ちゃんとなんかその並んで待機列並んでいいよっていう時間が決まってるらしいんで、
うんうんうん、
それ以前に行くとなんか追い払われるという
まあ、あのヤクザみたいなおっさんが出てきて追い払われる可能性があるので気をつけてください、
は
い、
ゲームマとは違うんで、
はい、そうですね、ということで手帳さん何かある？
いやー今週は顎の至る年の予選がその7月
14日に
もらいますけど、まあもう、はい、あと1人2人なんで、
はい、そうですね、まあでも午前にやりますもんね、そっちはね、
そうですね、顎の至った後にフリマに急いでいけば、
うん、そうですね、まあ急がなくても13時から17時までやってますからね、はい、 まあ、参加可能ですよという形で、はいはい、で困るときこまさんも出ますとノスゲームさんの委託もあるので、はい、トートバッグとかですかね、はいはい、というのを皆さん楽しんでいきましょう。それでは皆さん良い夢を見てください。おやすみなさい。ポッドキャストもやってるよ。